川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
6月13日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。こんにちは。本日、お誕生日をお迎えになられました、双子座の皆様、おめでとうございます。
おめでとうございます。
いいですよね、この番組の日にお誕生日迎えられる方ね、こうやってみんなからコングラチュレーションって言われるからね。
聞いてるかわかんないですけどね。
そうそうそう。シチューさん、蟹座なのね。
蟹座です。
来月ですね。
はい。ケンちゃん、双子座じゃないですか。
いや、僕、蟹座なんですよ。
蟹座か。6月生まれ。
6月末なんで。
末なのね。
6月29日は蟹座です。
ああ、蟹座22日、6月22日から蟹座みたいね。あ、そう。まあ別にそんなことはどうでもいいですけどね。
どうでもよかないです
けどね。どうでもいいですね。はい、武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカル情報はもとより川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る爆笑弾丸ツッコミどころ満載のほぼ1時間のトークバラエティー、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。ねえ、シチューさん。
はい。何ですか？
川崎ショータイムってさ、あの、川崎がひらがなじゃない？
はい。
ショータイムがカタカナじゃない？はい。でさ、ショーはさ、伸ばさないでウじゃない？
ショウですね。
でしょ？
はい。
その後、小杉スイッチオンって、はい、私今まで小杉スイッチのイがね、小さいイだと思ってたの。
本当ですか？
知らなかった。
番組やって何年目ですか？スイッチって普通、イ小さくないですよね。
はい、あの、皆さん、リスナーの皆様、小杉スイッチオンのイはイ、
大きいですよ。
いいです
ね。はい、大丈夫です。みんな大きいと思ってますよ。
はい。本日の番組メインスパーソナリティは、私、武蔵小杉在住 DJ 恵子こと笹田恵子です。オンちゃんね、MC オンちゃんは別のお座敷のためお休みです。はい、楽しみにしていたリスナーの皆様ごめんなさい。そして番組公式ジェネラルエグゼクティブプレミアム、これ長いから読むの大変なんだよね結構ね。はい、マーベラス、忙しい方です。この方本日も朝早くから武蔵小杉のエプロントでミーティングをしてました。
はい、はい、中です。
はい、
ね、で今日でもすごく天気良くて気持ちよかったですね、朝からミーティング会議するのね。
はい、ミーティングを気持ちいいってすごいですよね、この方はね。
朝からコーヒー飲んで
って感じなんですね。
なければ寝てますから。
なるほどね、はい。ミーティングがあるからちゃんと家を出れる。
そういうことですよ。はい、よかったですね、仕事に生かされてますね。
はい、はい、よろしくお願いします。そして、アシスタントディレクターのケンちゃんもいます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、大学行ってきたんだってね、午前中。
はい、行ってきました、ち
ゃん。学生なんですか？
行ってるじゃない。よかったわよ。心配してるのよ、私は、お母さん
ちゃんと朝起きました。
はい。ちゃんと行ってください。
はい、起きました。当たり前だよ。
はい、はい。本日のゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいています。8月22日の木曜日から24日土曜日、ラゾーナ川崎5階のホール、プラザソルにて上演される舞台、親の顔が見たい。アートラビング代表、そして演出家でもあります、川崎シアターカンパニー事務局長のマンボさん。そして、役者であり、川崎シアターカンパニー代表である、川崎の地域への関わりも深い、ひとみまさこさんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。この後半のね、ゲストトークコーナーで、舞台のこと、そして演劇のこと、たっぷりとお話をお聞きします。よろしくお願いします。はい。そして、NEC レッドロケツプレゼンツ、ゴーゴーロケツのコーナー。優待選手ね、あったりとかしたんですけれど、新体制になったこの NEC レッドロケットの、ロケットじゃない、ロケツの新キャプテン、山内美咲選手がスタジオ生出演です。よろしくお願いします。お忙しい中ね、ありがとうございます。後ほどお願いします。はい、そして、ノーレディオノーライフのコーナーは今日お休みとさせていただきます。本日のメールテーマね、今日は特に設けてません。ですのでね、山内選手にもいろいろ問い合わせじゃない。
問い合わせ。お便り、励ましのメールとかね、はい、問い合わせじゃないですね。
はい、はい、そしてね、マンボさんや、ひとみさんにもね、お便りいただけたらと思います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。Facebook の小杉スイッチオンページのコメント欄でも OK です。川崎に住まうあなたも主役になれる、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日もよろしくお願いいたします。さあ、この後の中原区の便器なんですが、
はい、
ちゃんと調べた人います？
人任せですか？じゃあ CM 中に調べましょうか。
はい、嘘嘘嘘、調べてきた、
はい、あのですね、今日26度
おお。
暑いです。で、昨日よりプラス5度ですね。うん、ただ、昨日も一昨日も、確かね、17時ぐらいから、うん、小杉のあたりってパラついたんですよ、小雨が。うん、なので、ちょっと怖いんですけれど、今日はそんな心配はないという予報なんですが、まあ、どこまで信じられるかというところですね。
どこまで信じられるか。天気予報が。
いけないですね、人を信じないとね。はい、川崎屋冬のサプライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックでは Nスカルプトを導入、筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法。痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ、顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
はい、すいません、ちょっとバタバタしちゃいました、一人で。
え、私これどこ？
はい、79.1 メガヘルツ
ですよ。川崎 FM の電波から、
まだサイマルラジオでもお聞きいただいてますよね。
はい、失礼いたしました。はい、シチューさんに助けられている DJ 恵子こと笹田恵子がメインパーソナリティです。そして今日アシスタントは、
はい、アシスタントディレクター、本日ちゃんと大学行きました、ケンタロウです。
はい、そして今助けてくれました。
はい、プロデューサーのシチューです。
はい、ありがとうございます。さあ、本日のメールテーマ、うん、ここでね、本当は紹介するところなんですが、先ほどもお伝えしました、特にありません。
今日はテーマなしですね。は
い、なので、はい、いろいろとね、お問い合わせじゃなくて、
お便りです。
いただけたらと思います。はい、でね、うん、ちょっと、高架下にできたお店なんかをね。あ、
新丸子ですか？
そうなんですよ。
新丸子の高架下にですね、レストラン街ができたんですよね。うん、ひとみさんとかご存知ですか？
なんか、うん、いろいろ綺麗なのができたって
言
って。
そうなんですよ。そうですね、新丸子から武蔵小杉の間の高架下にグルメストリートっていうのが、先週の6月6日木曜日から、始まった。
東横線高架下ですよね。
そうですね、うん、そうですね。
どんなお店があるんでしたっけ？
うん、ね、今4つの店舗が入ってて、はい、グッドスプーンって言って、横浜大阪で行列ができるチーズ工房併設のフレッシュチーズ専門店。
チーズ工房併設。それでレストランですか？販売なんですか？
レストランで、外の席もあった。外の席ってなんて言うんだっけ？
テラスですか？そう。今日は言葉が出ないみたいでね。テラス席ね。はい、
そう。三崎選手。こう高架下とかのお店近いんじゃないですか、練習するところから。
はい、近いんですけど、うん、行ったことはないですね。
あんまり武蔵小杉あたりはあんまりない、はい、
そうですね、うんうん、あんまりないですね。
ね、チーズとかすごい美味しそうですよ、ぜひ見てみてください、ね、
ちょっと覗いてみます、
ね、はい。そしてね、4店舗のうちの次がシュマツビアダイニングって言ってそう、本場のドイツビールやドイツ料理がリーズナブルにかつカジュアルに楽しめる。
これ恵子さんね。
あ、私ね、
行っちゃうやつだね。
そうなんですよ。あ、私、違うんですよ、うん。もう一個、腹いっぱいって読んでありまして。
いい名前ですね。
そうなんですよ。これ、ローマ字で腹いっぱい。
腹いっぱい。
でね、ここね、はい、関東初出店らしいんですよ、うん。で、大阪で人気の本格かつお節かけ放題のお店。で、私ここ行ったんですよ、オープン日に。そしたら、なんと、オープン日から3日間、うん、ビール何杯飲んでも1杜100円だったんですよ。
そっち目当てですか？かつお節じゃなくて。
そう。1杯100円で。
え、かつお節かつお節かけ放題って、要はな、ご飯で食べるってことですか？
ね、これが、お通しで、この木のマスで、本格かつお節、うん、粗削りのかつお節が出てきていて、うん、で、それがおかわり自由なの。うんうんうん、だから、お料理が出てくるまで、 ではビールのおつまみとしてこうポリポリポリポリ食べて、うん、でもおかわり自由だから、オーダーしたお料理にかつお節何でもかけ放題、すごい美味しいですよ。ここ今もう100円終わっちゃったんですけどね、
ビールのお話ね。みんなかつお節に興味ありますから。
そうですね、はい、で、あとはひらがなで縁側って書くね、はい、九州食材を使った炭火屋台居酒屋、この4店舗がね今あるんですけれど、
結構どれも珍しい感じの業態が入ったんですね。
そうですね。でもあの高架下をこう、はい、何使う、
はい、再開発してね、活用する
再開発っていうやつだ、うん、再開発する街って、うん、やっぱりこうあどんどんどんどんこう今増えてるじゃないですか、うん、そうですね、中目黒とかもそうだし、うん、横浜にもありますよね。
横浜もアートスペースにしたりとか、うん、あと最近は五反田の方は高架下にあの職人さんとかやっぱアート系の人とか設計士の人たちが入って、うんうんうん、異業種でコラボレーションしながらものづくりしようっていうような、
そんな
町工場のそのもう一緒になったりしてっていう取り組みもされてたりとかしてますね、
うん、やっぱりそう再開発地域ってその高架下をいかに使うかっていうところなんでしょうね、う
ん
う
ん、ね、武蔵小杉なんか特にあのお子さん育ててる、うん、あのご家族多いですから、うんうんうん、あの、うんうん、保育園にしたりとか幼稚園にしたりとかってのが多いですね。
はい、あの皆様もねこういうね武蔵小杉の情報とか、まあ、小杉に限らずね川崎市の情報をいただけたらと思います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。よろしくお願いいたします。
NEC レッドロケッツプレゼンツ、ゴーゴーロケ
ーズ。さあ次のコーナーは強く美しい赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツのコーナーです。先ほども皆様にご紹介いたしました新体制 NEC レッドロケッツの新キャプテンになられました山内美咲選手に今日お越しいただいております。よろしくお願いします。お忙しい中ありがとうございます。さあ早速なんですがちょっと自己紹介していただいてよろしいですか。
はい、はい、今シーズンから NEC レッドロケッツのキャプテンを務めさせていただきます山内美咲です。よろしくお願いします、
は
い、
コートネームは
コートメンバーそのまま美咲です。
美咲で、はい、はい、ポジションは？
ポジションはサイドアタッカーをしています。
はい、身長高いですよね。サイドアタッカーだからさすがにね。
いや高いほどではないんですけど、うん、173センチという身長でや
っています。173センチで高いほどではない。
恵子さんも身長高いと思うんですけど、おいくつですか？
170だったんですけど、だんだん年とともに
縮んでると。
大変なんです今は。
何がされてたんですか？
ゾーン聞いてくれるの？私のコーナーじゃないから大丈夫。今日は美咲選手のね話が聞きたいの、はい、ありがとうね。さあ早速なんですが美咲さん、
はい、
美咲選手、
はい、
キャプテンになられて今どれぐらい経つ？
6月から始まったので約2週間ぐらいですかね。うん、
どうですか？心境は？
心境は、うん、まあ、みんなに助けてもらいながら、うん、まあ、自分は今できる自分のなれば、うん、全てを、
はいはい、全てを
出し切ってやってます、
はいはい、24歳ですよね。
はい、
ね、まだすごいお若いのに、あの例えば学生の時のね部活動のねキャプテンっていうのとはまたちょっと違うじゃないですか、はい、そういったところでプレッシャーとか感じます？
やっぱり、はい、プレッシャーはあります。
あります、
はい、でも、まあ、学生の時とかっていうのは、うん、やっぱ最上級生の人がなるっていう感じがあるんですけど、やっぱこういう企業にいると、うん、まあ、上の人がいても下の人がいても、うん、まあ、どの人でも、うん、どの年代の人がやってもいいというか、まあ、そういう
頑張れるというかね、
はい、決まりがないので、はい、その中でやるにはやっぱみんなの協力が必要ですし、まあ、自分自身もあの下には言えるけど上には言えないとか、そういうことがあってもいけないと思いますし、そういう中では、はい、少し、でもみんな協力してくれるので、
ご自身に決まった時やっぱりとか思いました？
はい。
な感じだったんですか？
それともわーいとか？
いや、わーいはない。
わーいはない。
いやだけど、はい、あの、そういうふうに、まあ、あの、考えて くれてたというか、うん、そういう風に見えてたんだなっていう風に思うと、うん、その評価は自分にとっては、うんうんうん、はい、あ、ちょっと驚きました、
ね、周りのそのチームのね、お仲間皆さんはどんな反応でした？やったねーとか、みたいな、一緒になって。
いや、特にそういう反応はなかったんですけど、
じゃあ皆さん、
一緒に頑張ろうという、うんう
ん、はい、皆さんこう美咲選手がなって当たり前だなーなんてちょっと思ってたのかしらね。
いや、そんなことないと思いますけど、でも、
はい、ありがとうございます。あの、プライベートなこともちょっとお伺いしたいなと思うんですけれど、はい、普段練習終わってから、ま、あの武蔵小杉あたりを歩くと思うんですが、はい、先ほどね、高架下はあまり行ったことがないなんておっしゃってたんですけれど、全然グランツリーとかも行かないですか？
あ、グランツリーとかは全然行きます、うん、なんかみんな、うん、はい、
好きな食べ物とか、
東京スクエアとかも行きますし、
好きな食べ物めがけて、
あ、なんか最近自分のチームではあのタピオカが流行ってるみたいで、
さすが若者、うんうん、
なんかタピブっていうものが
部が、部があるんですか？
チームの
中にも、あ、部、タピブ、
タピブ、
あ、タピブがあるの、
ちょっとチームを作ってるみたいで、自分はなんかそんなにタピオカあんまり好きじゃない、でも全部飲みきれないので、うんうん、あのタピオカをなんか
そう、
タピオカいらなくてなんかストローあげて、うん、あの
ドリ
ンクの方だけ飲んじゃうんですよ。
それ本当にタピ部に入っていいんですか？
いや、私は入ってない
です。入ってないです。なるほどね。なるほどね。そっか、タピ部には入ってないけどタピオカ飲みに行ったりはする？
いや、ないです。
ないです。
周りのみんなが、
なるほどね。
そういうことやってます。
じゃあ他には？例えばショッピングとか、
ショッピングとかしますね、
うんうんうん、はい、あとは
日用品買いに、
日用品買いにね。プライベートなあのオフのね時間は何過ごしてるんですか？はい、
結構川崎の方まで出て、うん、あ、そこに行くと映画館があったりするので、うん、そこで結構過ごしたりします、
ね、映画見に行ったりするんですね、はい、じゃあ今度シチューさんと一緒に行ってみてください。映画詳しいですよ。
映画最近なんか見ましたか？
最近は、コンフィデンスマン、
あ、見てないです。
見てない。
はい。どんな映画？
どんな映画？
あまりね。はい。選手の話が聞きたいからね。ね、こんな話をしている間にどんどんどんどん時間が経っていっちゃうんですけれど、
はい、
あの、ホームページとかね、拝見すると、はい、皆さん選手の方たちがね、自分は動物に例えると何とか書いてあったりするんですけど、美咲選手は？
動物に例えると。
例えると。
はい。そう。そんなホームページ、
羊って書いた気がします。
あ、羊なの？
なんかちょっとわかる気が
します。いや、でもなんで、理由で、自分でも理由がわかんないですよ。なんでだったかな。
羊、羊、顔ちっちゃいですよね。
寝てる、
羊と同じ
で。寝てるイメージがあったんですかね。
寝てる、
多分。
そう、
はい、
そうなんだ。
夢の中に出てくるみたいな。
あとね、なんだっけな、よくホームページ拝見すると、遠征に行くときとかは、必ず持っていくものがありますっていう欄があったりするんですけど、なんかあります？
遠征に行くとき、
あんまりない、
あんまりないです。
あんまりない。
好きな言葉とかは？
好きな言葉は、うん、まあ、一期一会が好
きです。お、大人ですね。
大人です
ね。私ね、その言葉意味分かんなかったの、最近まで。だから大人だなと思って。
深くは分かんないと思って。
深くは分かんない。
何だって言っちゃいました。
旬の出会いを大事にしようっていう、
旬の出会いをね、大切にしようというところで、はい、あの、せっかくなのでリスナーの皆様に何か一言言ってください。
はい。
はい。
今シーズンもたくさんの応援よろしくお願いします。
はい。そして、一番、近いっていうか試合はいつになるのかな？
サマーリーグが7月の、5日から7日にかけて、
はい、
藤沢市の体育館の方で行われます。
はい、わ、はい、かりました。それもホームページとか見ればわかりますかね。はい、はい、ぜひ皆さんで応援しに行きたいと思います。ごめんね、なんかいろんな話聞きたかったのに時間がなくなってきちゃった。もっと話したかったことあります？なんかない？好きな色は何とか。
好きな色
大丈夫？
はい、大丈夫です。
大丈夫。はい、ありがとうございます。今日はね、新体制になった NEC レッドロケッツの新キャプテンになられました山内美咲選手にお越しいただきました。本当にね、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お忙しい中ありがとうございます。以上、ゴーゴーロケッツのコーナーでした。さあ、次にここで一曲お送りしましょう。ご紹介はゲストのひとみさんにしていただきます。お願いします。
ありがとうございます。はい、大好きな曲です。ポール・マッカートニーの No More Lonely Nights です。I can wait another day until I call you.
さんにね紹介していただきましたポール・マッカートニーの曲聴いていただきました。さあ続いては武蔵小杉のローカルな情報をお伝えしたいと思います。5月の31日、6月の1、2日、ね、コアパークで3日間、はい、今からもう早いですね、2週間前になっちゃいますね。はい、あっという間でしたが、そこでね、イベントをさせていただいてました。最初の金曜日、土曜日は、ママたち川崎市の子育てにも、仕事にも、趣味にも全力でね、楽しんでいるママたちが、企画から運営からすべてやって、
そうですね、
はい、会社とかが主体じゃないんですよね。
そうですね、
すごい個人の、ね、方たちが、運営とかしたそんなイベントをやっていました。そして3日目の日曜日は、小杉ピック、これ小杉フェスタ主催ですかね。
はい、
はい、はい、と今声を出していただいたのがですねなんと今日はなんかお仕事がお休みということで、
そうですね、
はい、スタジオに遊びに来てくれました。自己紹介お願いします。
はい、小杉フェスタ、実行委員、共同座長のヒデと言います。
はい。今きっとね、はい、これ聞いてる人たち、あれなんでヒデちゃん出てんのってきっと思ってると思うんですけど。
はい、突然呼ばれました。
はい、はい。最初のね、2日間は、先ほどお伝えしました、ママたちのフェスタだったんですけれど、私3日間司会をさせていただきまして、この最初の2日間、本当に小さいお子様たちが楽しめる、そして子供たちだけじゃなくてママも一緒に楽しめる、そんなあのイベントだったんですけれど、すごく印象的なのが子供たちの笑顔、もう溢れる笑顔とぴょんぴょん飛び跳ねて、でパフォーマーさんたちと一緒になって飛び跳ねて、時にはステージに上がってきちゃって、可愛いお客様がいきなりステージに上がってきてしまうというねハプニングもあったぐらい、皆さんが本当に子供たちが可愛い笑顔で楽しんでてくれたなっていうのが一番のやっぱり印象深いところだったんですが、うん、さて3日目はどうでした、ヒデさんいなかったね、はい言ってくれればいいんですよ、はい、そうやって
すいません準備と片付け、
はい、ねえ、はい、いやシチューさんもほんとヒデさんも準備片付けありがとうございました。
ケイコさんでも3日間司会で立ちっぱなしですからね、うん、それもすごいことだと思いますけどね。
あ、まあねえ、うん、でもやっぱり司会っていうのはある意味こう当日だけいいとこ取りをさせてもらってるっていうのが私の認識なんですね。なのでそれまでの準備をして、でそこの当日にこう見せるものというか皆さんに楽しんでもらうアイテムとかそのね、コンテンツを考えてくる人たちの方がすっごい大変だと思うんです。なのでコスギンピックもすごい盛り上がってたんですよ。
そうですね、
ヒデさん見てないと思いますけど、はい、聞きました、はい、
聞きました、
はい、コスギンピックはやっぱり子供の部大人の部とあったんですけれど、両方ともね、毎年毎年なんですけれどすごい一生懸命になっちゃうね、大人たちがね。
そうですね、もう白熱して、はい、みんな本気ですからね綱引きとダンシング玉入れ
そうそうそう
全力でみんな対抗しますからね。
そう、はい、来年はひとみさんもマンボさんも
ね、ぜひコスギンピック運動会イベントですから、
エントリー通していただいて、
ね、出演していただいて、
私本当に稽古中だったので、はい、あ、コスギにもいなかったんですよ、
残念、
残念でした。
ぜひ来年こそ、はい、はい、よろしくお願いいたします。以上ね、武蔵小杉のローカルな情報をお伝えしました。さあ時刻はねちょっと押しちゃった、14時25分26分になっちゃいましたね。はい、次のコーナー、ゲストさんにお答えいただくコーナーです。お二人ともよろしくお願いします。ただお一人だけ答えていただければいいので、今声出していただいたマンボさんに答えていただくことにしましょう。はい、はい、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かで答えていただきます。安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答ということで、アートラビング代表演出家川崎シアターカンパニー事務局長のマンボさんにお答えいただきます。よろしくお願いいたします。さあそれでは早速いきましょう。ラジオを聴くあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
言わない、
今日の担当は誰かしら。
川崎警察の交渉まゆです。安心はひと手間、声かけ、地域の目、みんなで安全安心な街を作っていきましょう。
さあ問題を出してくれるのはけんちゃんです。はい、お願いします。
はい、いきます。
はい、言ってください。
問題です。
はい、
オレオレ詐欺の犯人が最も多く使った手の込んだ嘘 ごめんなさい、もう一回言います。はい、
噛んじゃったね、ケンちゃん。頑張れ。はい。
オレオレ詐欺の犯人が最も多く使った手の込んだ嘘の話は、警察官等の語りが多い、丸か×か。
ん？
オレオレ詐欺の中で犯人が語る内容で警察官だとかを装った手口が最も多い、丸か×か。
マンボさんちょっとあーって悩んじゃいますね、これ。丸か×かです。
あんまり聞いたことないんで、×？
×？正解は？ブブー
これね、そう意外でしたけどね。
丸ということですかね。
はい、じゃあ補足説明を。
はい、お願いします。
警察官等の語り。やはり警察官って言葉で、
弱いんですか？
その当事者の人たちは安心してしまうっていうのが多いらしく、この手口が一番多く使われるらしいです。で、あと、これ警察官の方から聞いたお話なんですが、クレジットカードとか銀行のキャッシュカードを警察官が預かるっていうことは、まず絶対ないそうなので、
な
皆さんそのような電話がかかってきた際はご注意くださいということで、
勉強になりました。
何か補足があれば。
はい、大丈夫ですよ。マンボさんもほら勉強になりましたっておっしゃってくださってるし、ね、
なんか水道とかそういう系かなとか思ってたんですけど、そうなんですね、警察っていうのが、いやいや、ね、ちょっと意外です。
まあ何を言っても罰でしたから、
う
ん、間違いでしたから、間違ってましたから
厳しいですね。
はい、はい、ケンちゃん今日はちょっと緊張だったけど、
ちょっと
これからね、はい、頑張ってください、はい、これからケンちゃん出番いっぱいありますからね。
そうですね、
はい
はい
はい、はい、ありがとうございます。マンボさんもありがとうございました。はい、以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。お待たせいたしました。次のコーナーはゲストトークコーナーということで、地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、小杉や川崎のこれまでやこれから、そして今に迫るお話を伺いたいと思います。先ほどからもお声を出していただいておりますが、もう一度紹介させていただきましょう。本日の特集は舞台親の顔が見たい。名門私立女子中学校で一人の生徒が自殺したというニュースを受け、クラスメートの親たちが集められた。生徒が残した遺書には、その親たちの子供たちの名が。なぜ？親たちの問いに会議は紛糾する。悪いのは学校か、教師か、親か。今も起き続けている難題をテーマにした舞台、親の顔が見たい。ラゾーナ川崎プラザソルで8月22日木曜日から24日の土曜日まで公演。本日はアートラビング代表、そして演出家でもいらっしゃいます川崎シアターカンパニー事務局長のマンボさん、そして役者でもあり川崎シアターカンパニー代表でもある、また川崎の地域への関わりも深い瞳雅子さんに、舞台のこと演劇のことをたっぷりとお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
いらっしゃいませ。
さあ改めまして自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、先に、はい、川崎シアターカンパニー代表の瞳雅子です。普段は、仕事をしながら演劇の活動をしております。幸い区在住です。
はい、
はい、私はアートラビング代表演出家のマンボと申します。現在長野県軽井沢に在住しておりまして、今日今朝軽井沢から武蔵小杉までやってまいりました。
よろしくお願いします。忙しいですね。よろしくお願いいたします。今朝こちらに移動だったんですか？
はい、
あらららら、ありがとうございます。もうこのためだけに、
このためだけ、
ありがとうございます。嘘嘘とか言って、嘘嘘って言わないでください、ひとみさんね。はい、はい、早速なんですが、ひとみさん、
はい、
はい、以前もこちらのラジオに出演していただいたと思うんですが、はい、はい、その時は、確か違う肩書きで出ていただいていたのかもしれませんけれど、はい、川崎市の地域活動とかいろいろな現場で、まあ、イベントとかね、はい、そういったところでお姿拝見します。どんな活動他にされてるんですか？
はい、
何者なんですか？
はい、はい、あの本業は川崎市民活動センターの職員なので、
う
ん、
はい、
はい、あの市民活動の現場にいることが多いんですけども、
なるほど、
あとその前に番組に出させてもらった時はその仕事でイベントの PR をさせていただきました、
うん、はい、あ、そうでしたね、はい、その他にも、
その他にも、あ、
ママたちのなんかね、
そうです、はい、あの幸い区に住んでるので、はい、幸い区盛り上げ隊のメンバーでもあります。
まあ、いろんな顔をお持ちで、
はい、ありがとうございます。
どれが自分かわからなくなりますね。
そうですね、あの日々いろいろやっております、はい
ね、でもだってお仕事は普通にね毎日行かれてるんでしょ、
はい、今日は半休を取ってきました。
ありがとうございます。もう半休取っていただいたら会議が分からない
職場の人は聞いて、
聞いてる、いやアピールしてきたんですけど多分聞いてると思うんですけど、
聞いてます、
みんな聞いてます。
活動センターの皆さんね、同じ武蔵小杉ですからね、聞いてますか。
名指しですよ、名指し大変ですね。はい、ひとみさんありがとうございます。さあ今回のこのね、親の顔が見たいという舞台なんですが、あらすじとか紹介をじゃあマンボさんにしていただきますか。
はい、はい、あらすじですよね、はい、あの端的に言うとですね、これいじめのお話なんですけど、うん、ちょっとこういじめと聞くと、まあ、ネガティブなイメージになっちゃうんですが、うんうん、あの実際あのいじめのシーンとか、そういったものを描いてるお話ではなくて、はい、まあ、とある女子中学校で、自殺してしまった中学生の女の子がいて、でその子が遺書を残すんですけど、はい、でそこに書かれているその、まあ、いわゆる加害者と疑われる5人の女の子たちの親8人と、はい、それから学校教師3人の、
う
ん、が中心となったお話なんです。でそれで自分たちの娘がそこに疑われるわけなんですけど、はいはいはい、果たしてそれを親たちがどう反応するか、うん、素直にいやうちの娘がやりましたというのか、あるいはいやそんなことはないとどうなるのか、はいはい、まあ、要するにその辺でこうけんけんがくするこう、まあ、いろいろ議論になっていくんですけど、紛糾していくんですね。でそれがもうあの密室というかいわゆる会議室で起きるお話なので、もういわゆる照明転換とか、はい、一切ないんですよ、はいはい、舞台転換とかないんです、はいはい、だからずっと始まったら1時間、まあ、45分から50分、はいはい、もうぶっ通しのお芝居なんです。だからガチンコ勝負というか、
そこまで詳しく話していただけちゃうとすごいもうもう分かってきちゃうような感じなんですけれどね。
そうです。単的に言うとそういうことですよね。
なるほど、
う
ん、でもお子さんたちが何かこういじめられるとかそういうシーンはない。そういうシーンは
ないんです。ないんですね。全くないんです。
あー、こうトークするっていう感じですかね。
要するにその一緒に書かれている女の子たちが、うんうんうん、本当にそのいじめをしてしまったのかどうかってことを学校側とそして親たちで、まあ議論し合うということなんですけど、
もう演出家だからもう熱く語っちゃいますね。
もうね、ずっとね24時間喋れたら喋ります
ね。そうですよね。やっぱりこう自分が手掛けてきた作品っていうのはね、どうしても熱くなっちゃいます ね、 でもちょっと時間なくなってきたんで、はい、すいませんね。はい、あのどんなメンバーが出演されてんのか、マンボさん、ね、そこもお願いします。
今回実は、現役の小学校中学校高校の教員の方々7名出てくださ
るんです。すごいですね、うん、本当の教員の方々、
本当の教員、今現場で働いてらっしゃる
触ってる方たち、ね、
先生方がで残りのまあ6名は、うんうん、俳優陣、うんうん、まあ、ひとみさんも出るんですけど、はいはい、で固めているっていう、
ね、
全員で13名ですかね。
はいはいはい、はい、でなんでこの、うん、その演目をやろうと思ったんですか。はいはい、
ですね、これももう本当に最近よくテレビニュースをつけると見るともう本当に多いぐらいいじめの事件って多くて、でも毎回これを見るために私は違和感を覚えていたのは、はい、これ全部被害者の、もちろん被害者が一番傷ついてるんですけど、じゃあなんでこういうことが起きてしまうんだろうっていう、そのじゃあ加害者のケアって一体どこ行っちゃったんだとか、あるいはそのいじめがないことを前提にそもそも日本って議論し合うんで、そもそもいじめってあると私は思ってるんですよ。人と人とが交われば必ず問題と起きる。皆さん多分生きてて人間関係ってどこでもトラブルはありますよね。だからいじめがないことを前提に学校はいじめゼロ撲滅ってことだけ掲げるんで、じゃあなんでそういうことを子供たちがしてしまうのか、どうしてそうするんだし、どうしてそういう風にしてしまうのかっていうところの論点がいつもなんか出てこない。だから非常に私はそこに違和感を覚えていて、だから今回の話ってまさに加害者の方の観点なんですよ。だからそういった意味ではちょっとそこから子供たちが見た時に思考してもらう場を作りたかったんですよ。要するにいじめダメだったらそれは聞いてる誰でもわかるんですけど、はいはい、なんでそうなんだ、どうしてそうなんだ、そしてそれをしてしまったことによってどういうふうに人が傷つくのかっていう、まあ、ある種の疑似体験をしてもらうことで子供たちがそういう少しいじめについて改めて考えてもらう場になればいいなと思ってます。はい、
このアートラビングさんの、ホームページ SNS だ ったか、はいはい、その川崎カンパニーさんの方のシアターカンパニーさんの方の SNS だったか拝見した時に、
はい、
あまりこう台本を見ずに皆さんがお稽古されているっていうところがこう文章に載っていてね、そうあのやはり今お伺いしたところ、
う
ん、教師の方たちが舞台に上がるから、うんうん、こう生の声でそれがセリフになってったりとかするんですかね、
う
ん、
一応台本はこれ畑沢聖吾さんっていう素晴らしい名作なんです、はいはい、これもういろんなところで上演されてるんですけど、うんうん、畑沢さん自体が青森の高校の先生でその方が書かれているので、はい、台本は全部あるんです
一応、
はい、あるんです、うん、ただ台本のそのベースにあるというか、うん、なんでこういうことをこのセリフを伝えようとしているのか、うん、何しようとしているのかっていうところを探る稽古を今しているので、うん、もちろん最後はセリフは入れるんですけど、うん、
なるほど、はい、だからあの文章ですね SNS に載ってたのは台本見ながら語っちゃうとただ台本を読んでるだけになっちゃうから、うん、気持ちを込めた練習、うん、そういうことをやってらっしゃる
そうですね、要するに自分が発信することだけで相手の話を聞いてないってのはよく役者がやるパターンなので、うんうん、
なるほど、
それを回避するために私はいつもそういう手法を取ってると、はい、いうことなんですけどね、
はい、なるほど、はい、でひとみさんは、はい、親役としてこの舞台出られるわけですね、
何もこれ出てるんですね、やっぱりマンボさんの演出で、その時は一番なんですかね、学校に権力のある同窓会長役だったんですよ、ですが今度は全く違うおばあさん役で、
おばあさん、
はい、一組だけですね、親が出てこないで祖父母っていうところ、
あ、そういうケースを
もありますね、
伝えるために、
いろんな、はい、片親だったり、はいはい、両親っていうこともありますけど、私の場合は今回の役は祖父母の方の祖母の役をやるようになります。
そういう観点も必要ですよね、
で、違う役をやるのでちょっとワクワクしてるんですけど、
なるほどね、でひとみさんはその川崎で演劇活動をすることについてはいかがなんですか、はい、その以前ね、川崎は演劇不毛の地って表現したゲストの方がいらっしゃったの、
いましたね、
はい、いたの、
は
い、
誰だ
誰だ
確かに音楽の街川崎、映像の街川崎ってありますけど、そうそうそう、演劇はなかなか出てこない、うん、でやっぱり人口は映画とか音楽とかに、うん、比べると少ないと思うし、はい、場所に行かなければいけないっていうのがあるので、はいはい、まあ、それをちょっと変えたいっていうのがあって、うん、まあ、劇場でもやりますけど、例えば小杉フェスタなどそういうイベントのところに出張するっていうことも今後やれればなと思ってます。
うーん、これね、演劇不毛の地っておっしゃった方はね、実は多分ひとみさんもよく知る方で、演劇を多分川崎の中ですごく頑張ってらっしゃるある女性のね、
あ、
女性のおっしゃったんですよ。
なるほど、
今その不毛の地だって思うけども、そこで私はむしろあえて頑張りたいっていうことをおっしゃっててね、
はい、参加する方の喜びもあると思うので、うんうん、なんかこうワークショップとかやってちょっと関わってもらうと、うん、結構自分のこう意見を全部こう何ですかね、否定することなく、うん、なんかこうやり取りができる現場が演劇なので、うんうん、
はい
はい、そういうところですごくやったら楽しいなと思うんですよね、
はい
はい、
なるほどね、今回はこの演目は川崎ラゾーナのね、5階で行うわけなんですけれど、お二人は活動の拠点はどこなんですか？川崎ラゾーナあたりではないですよね。
いや、ただずっとひとみさんとやったのも実はラゾーナなので、
はいはいはい、
もうこの私 12,3 年はもうずっと川崎がベースですね、はいはい、
ラゾーナもそうですし、うん、川崎区の方に私立病院の近くに一つ劇場があるので、はい、そこは劇団の本拠地っていう風にしています。 H&B シアターというところなんですが、
ね、はい、で公演以外で取り組んでいることっていうのも何かあるんですか？
なので、シアターカンパニーではこう出張していこうっていうことなので、
は
い、9月に武蔵小杉で、もう発表されてると思うんですけど、小杉アートラファブリカというのが行われて、そこにも参加しようと思ってます。中原市民館で行われるんですが、
そうなんですね、じゃあ小杉の方にも、
はい、はい、なのでちょっと演劇を運んできます。
はい、ありがとうございます。さあ、そのね、演劇活動のその難しさとか喜びとか、まあこう私にはわからない部分をちょっと伝えていただけたらな、教えていただけたらなと思うんですけれど、いかがですか？
一言でうまく言えばいいんですけど、
単あのね俳優っていうか役者やる人たちって基本的に面倒くさい人多いんですよ。
ご自身で言っちゃうんですか。
自分を含めてですよ。私はみんないつも言ってるのは、うん、あなたたちちょっと変わり者だと思ってた方がいいですよ。私ノーマルだなと思って照明浴びて気持ちいいなっていう人は大体いないですから、うん、普通は別に舞台立つ必要ないわけで、はい、入ってそれに挑むってのはちょっとみんな変わった方が多いんで、はい、ただ変わった人同士の方がいろんな化学反応が起きるっていう、うん、その面白さだけだと思ってるんですけど、
喜びとか
だから普通にお茶会してたらいいわけですよ。でもあえてねこう板の上で何かを表現するってやっぱりみんな変わり者しかいないですね。
ひとみさんどうですか。
なんかですね、演劇ってやっぱり長い時間かけて舞台を作るので、うん、なんかこうそれぞれ練習していてパッと合わせるっていうようなものではないので時間がかかるっていうことと、あと私ども社会人劇団なので、うん、やはりあの平日の夜出てくるとかっていうのが難しいとかっていうので、うん、なかなか全員揃った稽古はできないっていうのがちょっと今悩みですよね。
まあこれからじゃあそこも解決しながらというか、はい、皆さんで考えながら、はい、広げていけたらというところですかね。はい、ありがとうございます。あのせっかくなので恒例のっていうかこの番組武蔵小杉から発信の武蔵小杉のいろんなことを情報というところなんですけれど、何か先ほども高架下の話とか伺ったんですけれど、はい、武蔵小杉にはこうどっか遊ぶところとかあります？マンボさん
飲みに
だって軽井沢からここ飲みに来る
んです。そうなんです。ですからうちの劇団の公演の時はあの出てきてリハーサルをその中原市民館とかでやらせていただいてるので、
この辺りでね、
そうそうそうそう、はい、その後は、はい、だいたい高架下ですよね。
高架下というか
どこ、まあ、ちょっとだけお店の名前言って
センターロードよりですね。あのみんなお金持ってないので
センターロードお金持ってない人が楽しい。安くて美味しいですね。美味しいですね。ひとみさんも一緒に行かれるんですか。
はい、行きますよ。
あ、そうもうなんかこのお二人に聞いたら飲み屋の話しか聞けないので飲みに行きます。はい、あのお二人から見たこの小杉だけじゃなくて川崎ってどんな街ですか。
私たちがその川崎区の方で中心でやってるので、うん、はい、本当に多種多様な方がいるっていうところが面白いなと思っていて、うんうん、あの本当同じようなっていうとすごく語弊があるんですけど、割と似通った人たちだけじゃなくて、うん、いろんなバックグラウンドを持った人たちがいて、うん、その中に文化があるっていう、そこが私は非常に川崎の面白さかなと思ってますね。
なるほど、はい、ありがとうございます。お二人が今後出てみたいとかこう やってみたいでもいいのかな、出てみたいあの舞台っていうのあります、企画とか。
はい、ですね、来年劇団5周年になりますし、はい、マンボウのアドラビングを発信したので、うん、あの一緒にコラボをしたいなというので、うん、来年はそういう企画を考えているところなんです。まだ発表はできないんですけど、
はい、はい、ひとみさん本当になんか俳優が仕事というかこれが仕事みたいな感じになってきましたね。
代表になるとね、いろいろとやることが増えちゃって、ただただ役者をやってた時と変わってきましたね。はい、ただあのセンターの職員なんです
。まあでもそうですよね。練習出てセリフを覚えて舞台踏んでっていう時とは違って、いわゆる一緒に企画考えたりとか、
そうですね、 PR もしなくちゃいけないし、
そうですよね、
はい、あの資金のこととかもありますし、はい、
気持ちはやっぱりこっちにね、もうだいたい 70%ぐらい行っちゃいますよね。市の職員より、ね、
あと数年そう
なってます。これ今センターの人聞いてますからね。
失礼いたしました。あと数年でひとみさんは軽井沢へ行かれると
で言ってない。
はい、あの2020年全く別の話になっちゃうんですが、オリンピックパラリンピックイヤーです。この番組にね出ていただくゲストの方々には皆さんにちょっとお伺いしているんですけれど、あと1年もないんですけれどね、あと、うん、400日ぐらいかな、うん、って書いてあったかな、あ、400日じゃない、
増えてます、1年超えちゃってる、
間違えちゃった、うん、1年ないんですが、そこの2020年に叶えたいこと、やってみたいことありますか。
はい、ちょっとさっきのと被っちゃうんですけども、うん、やっぱりあの来年のその合同のコラボ企画ですね、うん、そちらの方にちょっと力を入れたいと思います。
うん、はい、ありがとうございます。もう時間が本当になくて、もう私の方が悲しくなってきちゃう、もっと喋れたらって思うんですけれど、最後になっちゃうんですが告知をお願いいたします。
はい、はい、改めましてあの8月22日から24日まであのラゾーナ川崎プラザソルで親の顔が見たいという舞台を行います。今回先ほど話したように小中高生にたくさん見ていただきたいということで、現在、キャンプファイヤーの方でクラウドファンディングを、7月15日までやっております。これはあの子供たちがあの無料で、200名招待できるように今50万円を目標にあのクラウドファンディングしている最中ですので、ぜひちょっと少しの金額でも結構ですのでご支援いただくことで子供たちにたくさん見ていただきたいなと思っております。 ので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ホームページはどのように検索すればいいですか？
アートラビングとアルファベットで入れていただければ出てまいります。
はい、はい、ありがとうございます。なんか全部言い切れました？
うん、大丈夫です。大丈
夫。マンボさん、いい笑顔、うんって言ってくださってありがとうございます。安心しちゃった、ちょっと。ひとみさんも大丈夫ですか？ありがとうございます。でもね、この後、夢野望を伺うコーナーもございますので、はい、はい、そこでまだ言い尽くせなかった、はい、言い切れなかったこと、はい、はい、お願いいたします。ありがとうございます。本日のゲスト、8月22日木曜日から24日の土曜日、ラゾーナ川崎5階のホール、ブラザソルにて上演される舞台、親の顔が見たい。アートラビング代表、そして演出家、川崎シアターカンパニー事務局長のマンボさん、そして役者さんでいらっしゃり、川崎シアターカンパニー代表でもいらっしゃって、川崎の地域への関わりも深い瞳雅子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。以上、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、次に曲をご紹介したいのですが、今度はマンボさん、はい、お願いいたします。
今ご案内しました8月の公演の親の顔が見たいのエンディング曲で、先月ですね、今回キャストの一人でもあります声楽家の福田真紀子が、歌っております。海よりも空よりもお届けします。
シニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さあ時刻は14時50分を回りましたね。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。今日は、ノーレディオノーライフのコーナーはお休みとさせていただきます。ただこちらのコーナーは忘れてはいけません。今日の1分防災ですね。防災のことを考えていただき、災害時におけるラジオの役割、重要性を皆様に知っていただこうというそんな思いで発信しております。災害が発生した時、地域の情報を知るにはラジオというのも有効的な手段ですよ。それでは行きましょう。今日の1分防災にスイッチオン。
今日の1分防災。
災害にあった時、家族が無事かどうか分かる仕組みはあるの？
防災ワーキンググループの亀井です。地震はいつ起こるか分かりません。家族が一緒の時だけでなく、別々の時にも地震は起こってしまいます。以前小杉で行ったアンケートでは、東日本大震災が起こった時、皆さんまず地震の強さと場所を確認した後、家族の安否を確認したという結果になりました。安否が確認できないと次の行動に移れないので、ここをできるだけ早く確認したいですね。一般的なものは171の災害用伝言ダイヤルです。実はこれ毎月1日と15日に体験利用ができます。家族の安否確認訓練として一度皆さんで使ってみることをお勧めします。
みんなにも教えてあげよう。
はい、171伝言ダイヤルですね、毎月1日と15日に体験ができるということなのでね、ぜひ皆さんもこちらを、実際地震があってからじゃ遅いのでね、一度試してみていただきたいと思います。はい、今日の1分防災でした。さあ時刻はあと5分ぐらいになっちゃった。
あっという間ですね。
あっという間です。はい、さあさあさあ、シチューさん、
はい、
お便りいただいていますでしょうかね。
お便りね、いくつかいただいてるんですが、ちょっと今日は、紹介できる分だけ。
はい、お願いします。
玉木さんからいただいてます。
はい、ありがとうございます。
いつもありがとうございます。うん、今月になってから、東扇島のロジポート川崎ベイという倉庫でフォークリフトに乗ってます。なんでも、総床面積が、東京ドーム9個分とかで、建物の端から端まで歩くと5分以上かかります。
すごい広いところで働いちゃってるね。
玉木さん、東扇島でね、は
い、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
はい。
続いて猫社長さんからいただきました。6月20日木曜日、川崎 FM の番組に久しぶりに出演、
来週だ、
はい、小杉スイッチオンです。私は何を話すのか、なんで呼ばれたのか、聞ける方はよろしくお願いいたします。
ご本人 なぜ来るか分かってらっしゃる。
来週のゲストさんですね、はい、あの古江巡査部長が呼びました。猫社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ちょっと他にもいろいろいただいてるんですが、
はい、時間がね、はい、ごめんなさい、なくなってきちゃったんですけれど、
はい、毎回ね、いつもたくさんお忙しいのにたくさんのお便りメールをいただきましてありがとうございま います。以上、お便りご紹介コーナーでした。さあ、あっという間の58分間の川崎ショータイム小杉スイッチオン。最後に本日のゲスト様お二人に夢野望を皆さんに発信していただきましょう。
ダメですよ、個人的なことでも。夢野望
お願いします。
はい、はい、川崎七区に演劇を出張します。
おー、素晴らしい。
それはいいですね。
七区に、はい、お願いします。
すいません、ここでね、川崎行って言わなきゃいけないんですけど、あの軽井沢ってですね、あのアジアを代表する芸術祭をやりたいと思っていて、あの実は東京から1時間で軽井沢行けるんで、あのちょっと少し音楽とか演劇ができるフェスティバルをやろうという野望を今持っております。はい、
軽井沢まで近いんですね。
近いですよ。
だから今日の朝出てきたんですもんね、この番組のためだけに、
う
ん、
そうですもうエッチラオッチラやってまいりました、
ね、はい、はい、ありがとうございます。本日のゲストさんはね、もう一度ご紹介しましょう、ラゾーナ川崎5階のホールで8月22日から24日上演される舞台親の顔が見たい、アートラビング主催演出家川崎シアターカンパニー事務局長のマンボさん、そして役者で川崎シアターカンパニー代表、川崎の地域への関わりも深いひとみまさこさんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さあ、せっかくスタジオに来てくださってるので、ヒデさん。
はい。
ヒデさんの夢野望、お伝えください、皆さんに。
僕の野望はもう昔から変わらないんですけど、はい、地元の沖縄に自分のライブハウスを持つということは夢ですね。
あ、沖縄なんですね。
そうです、はい。
あ、じゃあ今は何？沖縄にもたまにこう行って何かやられてるんですか？されてるんですか？
そうですね。帰省するタイミングでは沖縄で自分のイベントを主催したりなんかもしてます。
ヒデさんのイベントは、たまにシチューさんが
チラシというか広告、
あ、フライヤーとかをデザインしていただいて、はい、毎回お願いしてます、
ね。まあ、フライヤーという言い方なんですね。
はい、チラシです。
はい。じゃあ、元の仕事は何、ヒデさん？
元の仕事はステージ音響スタッフですね。裏方の、まあ、技術というか、ね、
はい。はいはいはい。なんだっけ、設営とか、片付けだけじゃないのね、はい。
そうですね。だけじゃないですね。
ヒデちゃんはね、そうですよ。音響部。
はい、ありがとうございます。さあ、少し時間がちょっとあるようなので、ケンちゃんいつもさ、はい、こうね、頑張ってくれて陰でね、はい、働いてくださってるじゃない。今日は夢野望発信しちゃったら。
夢野望、うん、
そう、黙っちゃってるけど黙っちゃったけど、あ、もう時間ないな、はい、終わりでどう、学校行きながら、あと少し残ってるんでしょ、学校。
あ、そうですね、うん、来年ちゃんと立派な社会人になりたいっていうのが。
ちゃんと立派なって何よ社会人みんな立派なのよ。
はい。
ちゃんと。はい。どんなことやりたいんですか？
僕は不動産業界に進みたいって今考えてまして、うん、そうですね、その不動産業界でちゃんと名を馳せれるように。野望です。
はい、ありがとうございます。いつもね、ケンちゃんにこんなにね、長くね、マイクの前で話していただくことはなかなかないので、よかったです、今日はね。
緊張し
ました。はい、ありがとうございます。さあ、たまっちさんからのフロサポ情報はあるかな？
はい、ですね、フロサポ情報、今週のゲームは、明日ホームとどろきで北海道コンサドーレ札幌戦19時キックオフです。で、フロンパークでは、カルツ川崎で公演されるブロードウェイミュージカルピーターパンとコラボした、とどろきネバーランドっていうのもやるらしいですよ。
はい、はい、たまちさん、いつもありがとうございます。
あとですね、はい、もう一つ、おんちゃんから情報をいただいたんですが、うん、はい、幸区にお住まいの、うん、川口ゆきえさんという、はいはいはい、元 NHK のアナウンサーの方がいるんですけども、はい、今女子アナ47っていうね、はい、地域活性 の、 あの団体作ってるんですけど、うん、羽田の方で何かマルシェのイベントで司会されるそうですよ。
お、はい、また告知しますね。はい、ありがとうございます。毎週木曜日2時からの川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日も最後まで お聞きいただきましてありがとうございました。川崎ショータイム小杉スイッチ、この番組は各所の提供でお送りしました。それでは皆さんで言いましょう、さようならですよ。